小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は神奈川県川崎市の視覚障害者のための情報施設、川崎市視覚障害者情報文化センターについてご紹介しております。今週もですね、川崎市視覚障害者情報文化センターにお勤めの訓練用具担当、島田信明さん、そして歩行訓練士、中村徹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週のちょっとおさらいみたいになりますけども、はい、まずお二人にここでの、どういった訓練をなさってるかということをちょっと伺おうと思うんですが、まず島田さんの方から、
私はですね、コミュニケーション訓練の中の一つのパソコン訓練っていうのがあるんですけれども、視覚障害者の人がパソコンってどういうふうに使うかってご存知ですか？
いや、ちょっと説明してください。
そうですね、大体皆さん、視覚障害者の人がパソコンなんて使うのっていう方多いんですけれども、スクリーンリーダーといって、画面を読み上げるソフトを入れるんですね、パソコンの中に。でそれで画面を読み上げてくれるので、音で聞いて、操作するという、そういうやり方で、目の見えない方は、パソコンを操作されてます。
それは聞くときは、相手から来た例えばメールなり何なりを、音声で聞く。
そうですね、
で自分がそれに対して答える、アンサーするときには、打たなきゃいけないわけですよね。
で打った字も全部音声で確認できるんですね。
打った字も音声で、言ってくれる、
はい、
それで、そういう仕掛けなんですね今。
そうですね、
だからそういうことをまず島田さんは、いろんなことを訓練されてると。
そうですね、
それはこちらに来て教える場合もあるし、
お宅にお伺いして、お伝えする場合もあります。
さて、ベテランの歩行訓練士の中村徹さんはどんなふうなことをされてますでしょうか？
そうですね、簡単に言ってしまえば、いろいろこちらの方にちょっと困ったんだけどっていう連絡が来たら、どういうこと困ってんのって聞いて、でじゃあとりあえず一回お家にお伺いをして、その状況を踏まえた上でじゃあ訓練やりましょうかっていうようなとこからスタートするんですけども、場合によってはその場で歩行訓練を実際はこんなもんですよって紹介したりとか、で必要な場合にはそれを継続してやるとかいうことになりますね。ですので白杖が欲しいんだけど、白い杖が欲しいんだけどって言われて、じゃあどんな種類がいいですかねって 2,3 本持ってって、こんな杖どうですかって紹介して、その場で使い方を教えて帰ってくるとか、そういうこともやります。であるいはいや病院に行けなくて困ってんだよねっていうふうなことであれば、いやこういう誘導のサービスみたいのを受けるところがありますよっていうことを紹介して、その施設とつなげるための作業をやるとか、訓練っていうことも含めていろいろな相談に乗ってるっていうことの方が実態より近いんじゃないかなと思いますね。
じゃあ気軽に相談してよって。
そうですね、もっと使ってよ僕たちをっていう感じですね。幸い長くこういうことをやってると、いろいろなところにいろんな友達もいますので、で僕はパソコンとか島田さんみたいに得意じゃないので、ごめん俺できないから島田さんに聞いてとかですね。
そうかそういうことができますよね。さて今月からですね、法律が施行されました、障害者差別解消法。この法律が施行されると、その障害を持った人にとってとっても
いい場面もたくさん出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その辺はあの中村さんどのような感じで受け止めてます？
まあ障害者差別解消法なので、
うん、
ちょっと僕は弱いかなとは思ってます、ね、実は、うん、あのアメリカの ADA とかですと、うん、あのまあ、禁止法ですよね。
ほうほうほう、差別しちゃいけないよ
と、いけないよと、
うん、
まあ、ただあの非常に日本人的かもしれない、お互いちょっと努力して考えようよっていうようなスタンスなんじゃないかなと思うんですよね、うん、で実際にあの直接関係あるかどうかは分かんないんですが、うん、身体障害者補助犬法っていうのが2004年だったかに、
はい、
まあ、施行された時に、まあ、それまではあの盲導犬とかをいろいろな施設で断ってしまうとかそういう例っていうのはだいぶなくなっていた、
うんうん、
で、まあ、理解も進んでいた、ところが身体障害者補助犬法っていうのが通ることによって、
うん、
聴導犬とか介助犬っていうのもその仲間入りをしたっていうのがまず一つと、うん、
はい、
その法律が通ったがために今まで入れるか入れないかっていう施設に来ていいかどうかっていう議論をしてたのが、うんうん、入れるためにはどうしましょうかっていう議論に変わ質的に変わってるだっていうのをちょっと僕は経験してるんですけど、うん、
なるほど、
うん、今回の障害者差別解消法もそういう意味で言うと、
うんうん、
今までは障害者を受け入れるか受け入れないかとかですね、うん、そういう議論だったと思うんですよね、
うん、
特に仕事をの仲間として目が不自由になったらば、うん、その人を辞めさせるか辞めさせないかとかですね、
うん、
まあ、そういう議論だったのが、
はい、
今度からはいや継続してもらうためにはどうしたらいいかとか、うん、障害者を差別しないようにするためにはどうしたらいいかっていう議論に変わるはずなんですよね。
そうですね。
で変わって、うん、これは解消されてるだろうか、
うん、
解消されてないだろうかっていうふうなことがテーブルに乗るというか、うん、土俵に上がるというか、そういうことだろうと思うんですよ、
うん、
でこれからいろんなあの事例がですね、
うん、
積み重ねられてってよりいいスパイラルができていく、まあ、きっかけになるんじゃないかなと思うんですね。でこれはあの障害者の方、うん、特に視覚障害の方にとってもですね、うん、まあ、非常に大きな朗報になるだろうと思います、
うん、
はい、
そうですね、
法律ができたから劇的に変わるかと言われたら、
うん、
私はまあ違うんだろうなと思うんですよね、うんうんうん、あのただまあ、 あの中村さん言われたようにきっかけにはなるので、
うん、
まあ、その合理的配慮ってじゃあどういうものなのか、
はい、そういうのありますよね、合理的配慮ね、
こういう場面でこういうことをするのが合理的配慮なのか、それともその過重な負担なのかとかっていう、
うん
うんうん、まあ、ケースを積み重ねていくしかないと思うんですね。
そうですね。で、
あのこの前あの勉強会に参加させていただいたんですけれども、ほうほうほう、あの視覚障害の弁護士の、大和田さんという、
うん、
方がいらっしゃって、
はい、
まあ、あのいろいろ、話をしてくださったんですけれども、うん、あの3年後のこう見直しに向けて、
うん、
そういうこう事例を積み重ねていく、う
ん、まあ、
もっと言えばこの法律は、
うん、
今のままだとこういうところがダメだよっていうのを、うん、どんどん言っていく期間に、
うんうんうん、
しなきゃいけないという、
うん、
お話をされてて、
うん、
あ、なるほどそうだなというふうに、感じました。
うん、
まあ、アメリカの ADA なんかですと、うん、あのそれをこう触発するような組織があって、
うんうん、
双方から事情を聞いていろいろな解決をしていくっていうふうな第三者機関みたいなのがあるんですよね。うん、
はは
で、うん、日本ではまだそれほどそういった機関が多くはない、
うん、
でそういうところにこうどんどんどんどん、いやこれ合理的配慮されてないんじゃないのっていうような訴えをした方がいいだろうし、
そうですね、
うん、当事者の方もそれから受け手側といいますか、
うん、
一般の社会の方もこれはどうだろうかっていうふ
う
なことを相互にこうやって、
うん、
まあ、第三者の意見をまあ聞くということを、うん、まあ、積み重ねるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
ええ、
うん、さて最後にですね、日々の訓練の中でいろいろと感じてらっしゃること、それから今後の課題とか目標とかその辺をお聞きしたいと思うんですが、まず島田さんいかがでしょうか。
はい、川崎市であの視覚障害の、まあ、手帳を取ってる人って約2200人いるって
言われ
て
るんですね。川崎で2200人、
はい、
手帳を持ってる人が、
でまあ、うちとつながってる人がそのうち、まあ、うん、400人から500人ぐらいだと思いますんで、まあ、もっとまだまだそのつながってない人が、うん、いらっしゃるので、まあ、そういう方にも、あの、
うんうんうん、
我々の存在っていうのがこうまだ知られてなかったりするんですよね、
う
ん、
そうですよね。
で特にその最初にその手帳を取得しに行くその福祉事務所だったりとかですね、
はい、
あとまあ眼科ですよね、
うん、そうそう、
眼科ね、そういうところを、うん、 にまだうちがそのちゃんとアピールできてないというか、
うん、
だからそこからこうすぐにその、うちみたいな施設に、つながってこないので、
うん、
まあ、そこが、スムーズにつながるように、まあ、きちんと広報していこうというふうには思ってます。
確かにそうですね、はい、まあ、少なくとも2200人の方は視覚に障害をお持ちなので、そういう人たちみんな来てよっていうことですよね。
まあそうですね、理想言えば、う
ん、
はい、
うん、ではベテランの中村徹さん
まあ長くこういう仕事やってきて一番嫌だなというか思ってるのがやっぱり 目が不自由になって、
うん、
落ち込んで家にずっといるっていう状態が長く続いてるのがすごく嫌なんですよ、
ね、ああ そうですね、
で、
うん、
だからまあ広報して我々の存在を知ってもらうっていうことがすごく大事だっていうのはまあおっしゃる通りなんですけども、うん、いや それよりも一歩進んでここに来たらもっと楽しいよとかですね、
う
ん、で目が不自由になったって楽しいことたくさんあるんだっていうことをやっぱりみんなに知ってもらいたい、うん、もっともっと知ってもらいたい、
うん、
で実際にそれが提供できるような自分たちでやっぱりやりたい、
うん、
だから真面目に勤務するっていうことじゃなくて歩くんだって実は本当は楽しいことなんで、うんうん、その楽しさっていうのをもっともっと伝えられるような環境を作りたいなっていうのが希望ですかね、
うん、はい、だけどすっごく大事なことですねそれね。
そうなんです、だから、うん、我々が楽しんでないと、
うん、
皆さんも楽しんでもらえないと思うので、
うん、
一緒に楽しいことを考えるんだよっていうことを伝えられたらなっていうふうに思います。
はい、川崎市視覚障害者情報文化センター島田信明さん、中村徹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。